2章、第2サムエル2章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、この御言葉で主よ、私たちを導いてください。すべてを主の御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節。
この後ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に、登って行けと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。
ダビデはいつも主に聞く生活をしました。祈りの中で一番重要な祈りは主の御心を聞く祈りです。私たち、人間はいつも思うんですね。思う、考える。どこに行けばいいか自分で自分が思うんですよ。これが魂ですね。魂というものは自分です。自分で自分が判断する。どこに行けばいいか、サウルは死んだ、そしたらもう感情が起こるんですよね。心の中で感情。じゃあベニャミンのところに行くか、そのような思うんでしょうね。サウルが死んだから。まあ自分というものはこのような思いですよ。思いと感情、またそれで意思が決断するんですね。そしたら体が動きます。これが人間のパターンです。思いというものは神様との関係で思うということは例ですね。主よ、教えてください。私は何も知りません。私の思いをあなたの前に服従します。それで主が自分を導く、そのことを直感で聞く、霊で聞くんですね。霊と良心、精霊の判断に従っていくんです。これが霊的な人です。この旅では霊的な人です。いつも自分の判断で動くんではなくて、判断は主に委ねることですね。だから自分でこの自分が思うと、自分の思いの中ではいつもサタンが植え付けた善悪という知識というものがあって、感情があって意思判断をするんで、これが一般の人々の生活です。これが魂が動く人です。魂が動く人、しかし霊が動く人は自分の思い、自分の思いを一旦ストップする。それで主に委ねる。主よ、あなたの判断に任せます。これが霊的な人です。自分の思いがずっと思う思う思う思う思う、これは何か、善悪、善悪、善悪ですよね。自分で善、自分で悪、自分で善、自分で悪、それをずっと思う。そしてね、人間は肉の欲に従うんですよ。それが食べるのによく、目に親しく、自慢する、 このような方向に行くのよね。サタンに騙される。しかし旅では神様に聞きました。だから私たちがね、自分の思いをストップして霊の導きを受けるためには異言の祈りが一番よ。だから異言の祈りをしなさいというのがそのことですよ。自分の思いがずっとあるからね。そしたら不安になる、恐れがある。だからそういったものを全部ストップするのがね、霊が、主の霊が私の霊を支配する時、私たちの中で平安が来る、喜びが来る。じゃあこのように、まあ旅では主に聞きました。ニセス。
そこでダビデは二人の妻、イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルベル人アビガエルと一緒にそこへ登っていった。
じゃあこのように主が言われることを、それを聞いて動いた。コセス。
ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り、彼らに言った。あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように。
じゃあこの、まあ、ダビデがヤベツギルアデの人たちが、このサウルが死んだその体ですね、それを葬ってあげたんですね。で遠い距離だったんですけど、もう彼らが歩いてそれをサウルを船場からね持ってきて、この葬ってあげた。ヤベツ、このギルアデ、マナセ半部族ですね、この東の方に住んでいた、部族です。その行為に対して、この祝福をした。これもダビデが霊的な人だということはそれですよね。主に聞くんでしょ。まだ主の思いが彼の中で動くんですね。御霊の憐れみです。サウルとヨナダンに対して、もう自分の敵ですね。長い間自分を殺そうとした人に対する思いが、もうこれはダビデの思いじゃなくて聖霊の思いですよね。聖霊様の憐れみです。聖霊の感情です。聖霊の感情はこのように、深い愛ですよ、憐れみ。まあ、サウルにしたことに対する、このマネサ半部族ギルアデヤベツの人々の行為を祝福したということを。六節。
今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので善をもって報いよう。
このようにもうヤベツギルアデの人々はもう全然想像もできなかったことをダビデから聞くんですね。あ、これはダビデには申し上げないことだ、ダビデを怒らせるんじゃない。人間的にはね、魂的にはそのように思うんでしょう。けど全然自分たちの真知をはるかに超えたその答えが、ダビデから来るからね、ダビデを尊敬するんでしょうね。じゃあ注意して進みましょう。
ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。
この7年6ヶ月間ヘブロン、ユダの家の王ですね、全体の王になる期間が7年6ヶ月です。その間この戦いがあったんですね。7年6ヶ月間は このサウル一族との戦いがありました。中二節、
ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった、
このサウルの子イシュボシェテ、イシュボシェテということはね、パールの子という意味なんですよね。だからサウルが自分の子供にもこんな変な名前をつけるんで、イシュボシェテ。イシュボシェテの家来たちと一緒に、マハナイムを出て、ギブオンに向かった。いつも喧嘩がありました。その喧嘩が、変な喧嘩ですけどね。アブネルとヨアブの間の喧嘩です。14節。
アブネルはヨアブに言った。さあ若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。
アブネルは、この、イシュボセットの部下ですね。イシュボセットを立たせようとするアブネル。ヨアブはダビデの親族ですよね。親族、おじか、もうこのような親族です。ヨアブは勇敢で戦いに有名だな人だけど、いつもダビデに逆らって力を発揮した人です。こんな愚かなことをするんですよ。自分の部下たちを落としてゲームをするんです。死なせるゲームですけどね。中古セス、
そこでベニヤミンとサウルの子イシュボシェテの側から12人、ダビデの家来たちから12人が順番に出て行った。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。
そのゲームは互いにね、髪の毛をこう掴んで刺すんです。全部殺される、全部死んでしまう。こんな愚かなことをやってるダビデと、ダビデの、この軍隊ですね、ヨアブ、このような者たちが、イスラエルの建国のその貢献者になるんですけど、とにかく人間は愚かよ。自分が賢い、自分が力あると、それ自慢して戦ってるのが、ね、こんなに自分の部下たちをね、生きることはできないんでしょう、ね、互いが髪の毛を握って横このここを刺す、同時に刺すから同時に死んでしまう。これが人間の歴史でしょう。人間の戦いでもあるしね。26節、
アブネルはヨアブに呼びかけていった。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか。その果てには、その果てはひどいことになるのを知らないのか。いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命ずるつもりか。
じゃあこの兄弟が、アブネルを追いかけた、このヨアブのね、弟ですね、弟がずっと追いかけていた。じゃあアブネルは追いかけないでと言って逃げるんですけど、ずっと追いかけながら、どんなになったかというとね、29節見ようか。
アブネルとその部下たちは一晩中アラバを通っていき、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けてマハナイムに着いた。一方ヨアブはアブネルを追うのをやめて帰った。 兵士たちを全部集めてみるとダビデの家来19人とアサエルがいなかった、
うん、このアサエルということは自分の弟ですよね。その者が死んでしまったんです。まあこの愚かな追うこと、愚かなその戦争ゲーム、まあベトナムでルーレットというあれ戦争ゲームをするんですけどね、この銃があるんですけど、銃の中で弾1本だけ入れるんですよ。それで兵士たちがね自分の頭にカンカン撃つんです。そしたら一発は実弾ですよね。それでポーンと撃たれたらそのゲームが終わるんです。終わるまでこう撃つんですよね、互いが。はあ、これが人間の歴史ですよ。人間だから人間は自慢してはいけません。いつも私たちは、私は愚かです、主を教えてください、どこに行けばいいですか、どんなふうにすればいいですか、それを聞くのが重要。自分の思いを賢く思わないで沈ませる、これが異言の祈りよ。異言の祈りをしなさい、たくさんしなさい。32節、
彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いた、
うん、やっとこれが終わってね、ヘブロンに着いたヨアブだけど、これが後でアブネルがね、ダビデと全てを和解して一つにしようとするんですよね。私たちが次々呼べば書いてあるけど、その時、このヨアブがねアブネルを殺すんですよ。静かに兄弟と言って、これが本当に、神様の国を建設するのが難しいんですね。じゃあ黙示録22章一節から見ましょう。
御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。
だからこの天国ですよね、神の都、そこにはこの神様の御座ですね、この光る命、水の川、命の水の川、それが神と子羊との御座から出たと。だから、ね、私たちの思いがイエス・キリストの十字架とまた神様の愛ですね、神様の、父の心が子に、子の心が父に、これが十字架です。十字架の愛を通してね、私の、この魂の中でこれが流れてくると実がなるんですよ。十二種類の実が川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、ね、実がなるのはこの聖霊、御霊のこの働きです。この御霊は神様と子羊によって流れるんです。だから、この御霊の流れ、イエス・キリストの十字架の愛、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、この愛が私たちの中で、思いの中で流れる。これはね、霊的なこの祈りをしないと、この魂はいつもこの世とつながる。それでこの 世の思いばっかりするんですよ。だから私の利益が何か、 私の名前を高くするのは何か、そればっかり考える。しかし十字架は何ですか？十字架は自分が死んで私を生かす、ね、そのことが愛ですよ。その愛が私に流れてくる。そしたら神様の御国の美が結ぶんですよ。これが愛、喜び、平安ですね。だから神とこの御座から流れる川、命の水の川、これは聖霊です。聖霊。三節。
もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、
だから十字架から流れるものは、呪われるものはない。まだこの歯は私たちを癒したと言うんですね。癒し、だから愛と癒しとこの祝福ですね。アブラムの祝福。呪われるものは何もない。この呪いもイエス様が全部十字架で背負ってくださった。木にかけられたもの、呪われたもの、だからこの呪いをイエス様が処分してください。神と子羊との御座が都の中にあって、その御座が都の中にあって、私たちのこの悪い呪い意識、これが霊の世界ですよ。霊が私たち堕落したこの魂、いつも思いが変な思いよ、全部、愚かな思い、かっこつけようとして自分の部下たちを殺す。今政治がそうでしょ。自分の国がどうなっても自分の言葉をかっこつけようとして、戦争も遊びのように考えてる。本当に情けない、憲法、こんなありがたい憲法がどこにある。しかしその憲法を何とか変えようとする、これが全部自分の思いよ。自分、これが呪いですね。その呪いがイエス・キリストの十字架によって、こう思いが変えられる。4節。
神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。
神様の名前、これはもう私の身代わりになったという名前でしょう。それで私を癒し、私に勝利を与え、シャロム与える、その名前ですよ。コセス。
もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。
これが霊の光ですよね。霊の光、私たちの心の中で闇、鬱、苦しみ、これが夜ですよ。夜がない。神様の光が私たちを照らして明るくするから、そのような霊の世界がこう、展開してるんですね。6節。
御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと言った。預言者たちの魂の神である主はその御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである、
ここで預言者たちの魂の神だと言われますね。預言者たちの魂はね、この神の霊によって支配された、完全に服従した人たち。だから本当のリバイバルはね、 人間の感性ではなくて人間の屈服ですよ。屈服、屈服はとにかくひざまつく、従順よりもっとあれね、屈服、屈服と言ってる。とにかくね、神様に従順すること。これが預言者の魂よ。預言者の魂、いつも文句言ってね、自分の賢さを誇る。だから、ね、沈黙とかね、この座禅とか、これ全部108の煩悩がなくならない。いつも魂がサタンとつながるから、預言者の魂の神様だと。素晴らしいね。預言者の魂は主にこの従順した、完全な従順。じゃあ7節、
見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。
すぐに来られる主がこのように言われますね。10節、
また彼は私に言った。この書の預言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。
じゃあ時が近づいていると、この黙示録が完全にオープンになる。今私が40年前、ヨハネの黙示録を聞きました。ね、40何年前からね。それからどんどんどんどん知らなかった部分が開かれて開かれて、もういろいろいろい理論がたくさんありました。で全部外れるね、外れる外れる外れる外れる、分からなかったからね、オープンしてなかったから、ね、だからこのダニエル中2章4節には封じておけと、この予言は封じておけと言われたんですけど、近づくと開くんですよ、開かれる。だから今黙示録はほぼこの意味か、それで分かってる、分かるようになりましたね。殉教の意味も分かったし、この地球の使命も何であったか、花嫁の準備であったということも分かってるし、これがこの近づく、主が再臨されるの近づくから、これがオープンになってる。じゃあ注意せず、
不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なるものとされなさい。
だからこの賢い女たちのようにこの聖霊に満たされる人はますます聖霊に満たされていきます。それじゃないと私たちがこの終わりを生きることはできないからよ。だから不正を行う者たちはますます自分で動く、自分、だから愚かなことが国家的に動きますよ。だから戦争が起こる、愚かなことが起こるんです。まだ不正を行う者、ますます、韓国の話をすると心がずっと痛いからね、韓国の話をなるべくしないことにしたけどね、本当にこの、罪をたくさん犯した人が大統領になって、どんどんどんどん不正がはびこってる。これは反キリストのこのモデルです。だから反キリストが現れるのは不正によってで、サタンは不正です、嘘つきです。それが後で反キリストになるね。じゃあ13節、
私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである、
うん、だから私たちがこのイエス・キリストを信じるとね、初めも分かってる、終わりも分かってる。初めもイエス、終わりもイエス。だから私たちがイエス・キリストで満たされること、霊の世界で、霊の世界で支配されること、聖霊によってこの屈服すること、完全な従順、これは預言者の霊です。主が魂、預言者の預言者たちの魂の神だと言われる。それを覚えてくださいね。だから皆さん、自分の意見、自分の思いを言わないで神様に従って、そのために祈るのよ。自分の意見を、自分の思いを貫くために断食をしたり、もう叫んで祈ったり、意味がないのよ、アルファであり、オメガである、最初であり、終わりであるかったの、意見を聞く、意見を聞くんではなくて服従する。そしたら終わりもイエスよ。じゃあ14節、
自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される、
じゃあ入る人もいるし、外に出される人もいる。結局する人もいるし、結局できなかった人もいたんですね。16節、
私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい、
じゃあ私たちが、ダビデがさっきどこに登っていきましょうかと、ね、主に聞くんですね。これが渇きですよ。私は愚かです、主よ教えてください、どこに行きましょうか。それをただでもらうんだって。御霊も花嫁も来てください、これを聞く者は来てください、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者は、命の水は神と小一時の御座から出る御霊の流れよ、霊よ霊、その霊が私の霊を教えるんです。あなたは神の子だ。それで私の霊をとしてね、私の魂がアバ父よと呼ぶんですよね。このようなことを聞く人は来なさいというね、中八節、
私はこの書の預言の言葉を聞く、すべての者に明かしする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる、
だからこの預言の書は何でしょう、聖書ですね。聖書は聖霊の感動によって書かれて、だからこれを取り除く、カトリックがね、十戒を、第二の十戒をこう取り除いたんです。マリア素愛をするからね、自分勝手に知ってるんですよ。そして10番目のものをこれ分けてね、二つに分けて、だからカトリックは、ダメですよ、宗教です、危ない、 取り除かれるって、主が取り除くって、その部分を、空女スワイ、マリアスワイ、セミラミクスよ、それがアシュタロット、天の女王よ、天の女王。サウルがね、自分の息子の名前イシボセットと名前をバールの子だと、バールと関連する名前をつけるんですね。この愚かな思い、20節、
これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメン、
アーメン。私たち人間はね、主が言われたらアーメンだけ、それでハレルヤですよ。だからアーメンとハレルヤ、自分の魂が強い人はね、じゃあ礼拝に出席しなさい、ノーメン私の思いがある、行きたくない、私がやるべきことがあるとかね言うんですよ。自分が強い、自分の思いが強い、安息日を覚え、それを聖なる日とせよと言われるね。じゃあいかに自分を、自分の着物を洗う、ね、衣を洗って、自分の思いを洗う、これが着物を洗うことよ。それで霊に従うか。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤー。